それどころか、体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。おはようございます。吉田みのるです。先週は私が使わされています神戸長田教会が90周年の記念行事として、高齢者の皆様のことを覚えたカフェのような居場所づくりを考えているということ、そしてその際に高齢者だけが集うのではなくて、幼い子どもたちや障害を持つ子どもたち、手伝ってくれる青年たちや壮年の人たちなど、いろんな人たちと何らかの仕方で交流を持てるような場所にしたいというお話をさせていただきました。三位一体の神様にかたどって作られた人間は、いろんな違いのある者たちが支え合って使え合って共に生きるときにこそ、神の形らしさが現れるに違いないと信じているからです。本日もその続きなのですけれども、私は最近このことに関するある印象深い出来事を経験いたしました。私は昨年からある病院の難病の子どもたちのための美術教室のボランティアをさせていただいているのですけれども、それはいつも私の方が励まされる、私自身にとりましてもとっても嬉しい豊かな時となっています。障子紙を細かく折りたたみまして、赤を黄色、緑の4色に染めた色水につけることによって、綺麗な模様を作り出す折り染めをいつも行っているのですけれども、その細かく畳んで色に染めた障子紙を広げて、綺麗な模様が現れたその瞬間の子どもたちの笑顔が本当に素敵で、いつも私の方が励まされて癒されているのです。でもその難病の子どもたちの中には、ベッドに寝たままで手で何かをつかむということも難しい子どもたちがいまして、そういう子どもたちと一緒に制作をするにはどうすればよいのかということで随分考えました。私が障子紙を挟んだピンセットを子どもたちの手に握らせてあげて、私が手を添えて色水につけますと、一応きれいな模様ができるのですけれども、それは実質的に私がすべてのことをやってしまっているわけで、その子の作品とは言えないのではないかと思うのです。それで何かいい方法はないかと考えたのですけれども、手が動かなくても瞬きはできます。そこで赤、青、黄色、緑の4色の色紙を用意いたしまして、最初はどの色がいい？目をつむって教えてねと言って順番に色紙を見せますと、パチパチッと瞬きで合図してくれる子がいるのです。最初は赤、次に黄色と自分で選んだということで、その作品は私が手を添えたとはいえ、完全にその子の意思が反映されたその子の作品となります。ですので、出来上がった時の笑顔も明らかに豊かになったと私は感じています。そしてこの出来事を通して、人はできなくなったことを見つめて嘆くよりも、残されていること、今できることを見つめて、そのことを通して始まる可能性に期待する方が良い。そのことの大切さを教えられたように思います。そしてさらに、能力や効率や生産性などで人を測るのではなくて、神様にかたどって作られ、共に生きる人間の一つの特徴と捉えるときに、弱さも賜物となるのだということを、教えられたような気がいたします。何度かお話をさせていただいたことがありますけれども、我が家の息子は難病ではありませんけれども、体ははち切れるほど元気なのですが、重度の知的障害があります。そういう意味では、彼も 誰かのお世話を常に必要とする弱さを抱えています。けれども、そんな彼が私たち夫婦の息子として生まれてきてくれたという事実を通して、私と妻は大きな選択に迫られたと思います。不幸なことが起こったと嘆くのか、そして彼を能力が低くて手間のかかる厄介な存在と見るのか、それとも同じ神様にかたどって作られた共に生きる大切なパートナーとして受け入れて、そんな彼から神様が始めてくださる良いことに期待して生きるのか、という選択です。私たち夫婦は苦悩の末に後の方を選びました。ということは、彼だけではなく、そういう価値観、人間観を持って自分を見つめ、他人を見つめて生きるという生き方を選択したということです。そこからどれほど豊かな出会いと交わりが与えられてきたことでしょうか。難病の子供たちとの出会いも、そのようにして与えられた出会いの一つなのです。聖書は教会をキリストを頭とする体に例えまして、そこに属する一人一人はその体の各器官であり、体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのですと教えてくれています。そのようにして人間は、さまざまな違いのある者たちが支え合って、使い合って、共に生きるように作られたのです。それが本当の意味で人間らしい生き方なのです。そういう意味では、病や障害やさまざまな弱さを抱える人々の存在そのものが、真に人間らしい生き方を回復するために、神様から与えられた特別な賜物であるということができるのではないかと私は思います。私たちはそういう眼差しで隣人を見つめ、また次第に衰えていく自分自身をも見つめながら、最後まで共に生きていきたいと願っています。